物理のじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、この放送は私幸せ最適化物理がわからんもんわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに気づくための知識や技術考え方などを実体験を交えて紹介している放送です。今回はですね、惨めさを受け入れる実践編ということで、実演というか、やってみたいと思います。まあ一緒にだから、まあ私とケースは違うとはいえ、状況は違うとはいえ、ね、まあ何かこう、なんていうかな、モヤモヤしてるとか、なんか半数思考でぐるぐるとなんかループしてしまって、イライラが収まらないとか、そういう人になんかお役に立てればなと思います。まあ結構職場であったことを、あまり、プライバシーを侵害しない程度に話しますので、職場関連の方は心してちょっとおかしいか、まあ注意してご用心、なんか違うな、まあ気をつけて聞いてみてください。まあちょっと赤裸々な部分もあるので、その辺は濁して話すことになるとは思います。ではですね、まあ実はこれ一回そのことが起こった時に、まあちょっとショックというか、やっぱりその惨めさを受け入れる状態なので、私がやっぱり心にこうちょっと来てしまったことを、その日に一回撮ろうとしたんですけど、この送信機のワイヤレスピンマイクの電池が途中で切れてたことに気づいてですね、おじゃんになったっていう。で、今テイク2撮り直しなんですね。で、当然違う日なので、いつも送迎の帰りに撮ってる。違う日なので、すでにそのことは、もう、なんていうかな、惨めさを受け入れきって終わってしまってはいるんですけど、まあ一応、思い出しながら、実践してみたいと思います。で、まあいつも通り、ちょっと今、送迎中の風をもう入れながら、窓開けて喋ってるので、ちょっと、ノイズキャンセルが働いてるのかなとはいえ、想像しいかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。そうですね。で、何が惨めさだったのかというと、そうだな、まあ、それを一番先に語ってしまうと、結局は自分の、まあ、わがままというか、まあ、エゴが働いてるんで、その通りではあるんですけど、まあ、自分にも、私にも、話を通しておいて欲しかった、みたいな。そういう、多分、なんでしょう、これはだから、一次感情を掘り下げると、一次感情っていうのはその、怒りは二次感情。怒りっていうのは一次感情の何かがあって、それを、踏まえてというか、それを元にして怒りが湧くっていう、そういう意味の一次感情、二次感情。だから一次感情を深掘ること、ちゃんと自分で思い当たって、そうかそうだったんだなって自分で認めることが、惨めさを受け入れることでありっていうのを前ちょっと話した、第何話かで話したことがあるんですけど、まあそれで言うと、だから自分にも話しておいて欲しかったな。だから悔しいのか、あの人には話してたのには自分には話してくれてなかったのか、ずるいというか、ね、ダウンシーなんだろうな。ずるいっていうのもなんか違う気がするんですけど、なんかこの先に話を持っていくとちょっとあれなので、まあまあ、悔しいというか、 羨ましいだったのかな、わからない。まあ、そういうことにしておきましょう。で、まあ、じゃあ、詳細を話していくとですね、まあ、できる範囲で、濁しながらというか、ぼかしながら話しますけど、ああ、トンネル入っちゃったから、ちょっとしようかな。静かになりましたからね。そうだ。まあ、私の職場ではですね、あの、就労継続支援 B 型なんですけど、今、たった4人でやってるんですね。所長含めて4人なので、実質、まあ、管理者の私と、あと2人、まあ、あの、支援員2人やってるんですけど、で、まあ、その少ない中で、なんとかかんとかこう、あの、ね、休みもなかなか取りづらいだろうけど、なんだか申し訳ないけど、私自身はあまりこう、休まなくても仕事が割と、まあ、嫌ではない。楽しいといえば楽しい方なので、いいんですけど、まあ、他の二人がちょっとね、やっぱり、なかなか休み取りづらいのはどうなのかなっていうのは思ったりしながらという職場ではあるんですけども、まあその中で一人、まあ私以外で二人、まあいや、一人がちょっと、まあ最近病欠してしまってですね、まあ体調不良でなかなかこう、なんだかんだ1週間近く休んだのかな。まあまあ途中からちょっとね、あの午後から出てくるとか、あの、なんとか、こう、なんていうかな、留守番が必要でどうしても出てきてもらったみたいなのあったんですけど、送迎中のね。あ、まあまあ、それで、ほぼいなかった。最後の日に、出てきた時に、本当は朝から、出勤予定だったのが、まあ、あの、午後からの、いや、午後じゃないな。あ、午後からの予定だったのが、ちょっとやっぱり、あの、復帰間際っていうのもあって、病み上がりというのもあって、結局、ちょっと午後にはすぐ間に合わなかったんですね。で、まあ、それは、まあ、所長の方には直接連絡が行ってたんですけど、まあ、別に、それでこう、自分の業務がどうこうとか、あの、まあ、いうことはあまりなかったんですよね。まあ、でも、まあもう一人、その、普通に体調万全で出勤してた支援員さんも、その方が、来たら仕事を始める、ちょっと外へ出ていくみたいな、そう、誰か一人来てくれるまではね、なかなかその、部屋の中というか、事業所の中は開けられなかったので、どうしてもその、まあ、畑に出ていくというかね、そういう用事があったようなので、その方が来てからっていう話をこうしてたんですよね。で、まあ、それを聞いた時に私は、なんかこう、いや、だったら、なんていうかこう、事前にもうちょっと示し合わせて、全体に連絡してくれてもいいのにとか思ってたんですけど、なんていうかな、その辺がまあ、うまく回ってなかったのもありというか、その、エゴがそこに働いたんですよね、その、多分本当は冒頭さっき言ったようにこう私にも話をなんかして欲しかったんですよ、多分手前にね。あので、別にその最高経験者の所長言ってたからいいんですけど、でまあ後からその口頭でそういう風に聞いたっていうのはいいんですけど、それをなんか自分ではちょっと恥ずかしいというか、そうなんか自分だけに連絡してくれなかったのを妬ましいみたいなのを言うのが恥ずかしかったから、なんかこうっていうかな、まあ休んだ本人に対してもちょっとなんていうかな、こう覚悟が足りないんじゃないかとかね、その社会人としてどうなんだみたいな思ったりしたっていう、それは確かに至極真っ当ではあるんですけど、でも多分それは二次感情の怒り的になんかこう無理やり論理的にというか、左脳、右脳、左脳、左右でいう左脳的、論理的にですね、こう、エゴが勝手にこう作り出した、まあ、なんていうかな、攻めるポイントというか、あの、相手をこう、相手にこう、まあ攻撃をするというかね、そういうポイントになったのかな、みたいな、私の心の中に。 っていうのは、その、一時感情の何かこう、その、悔しさとか、まあ、妬ましさみたいな、のが、を隠したからこそ出てしまったみたいな、そういう。まあ、大体そういう仕組みなんですけどね、エゴっていうのは。自分の心の中の子供、インナーチャイルドみたいなのを、ちゃんと自分で認めて、ああ、そうか、そうか、そうだったんだな、よしよしってしないと、その場では耐えられても、後でどんどんぐるぐる考えたり、耐えられなくなったりして、またするっていうのが常なので、人間の心の仕組みだと私はこれを認識してるんですけど、実際にその、ジョイっていう、和尚氏 ?OSHO。昔は和尚ラジニー氏とか、名乗ってた方なんですけど、何人だったか忘れましたが、もうお亡くなりになってるのかな。まあ、その方が書いた、ジョイ、J-O-Y、英語のジョイですね。それが、まあ、山川なんとかさん夫妻、そういうスピリチュアリティ界隈で、よく翻訳をやってたのかなっていう山川夫妻の翻訳で出てる、ジョイ、喜びっていう本の中にも、そういう仕組みが書いてあるんですけど、あるいはニューアースか。エックハルト・トール氏っていう方が書いたニューアースっていう著書の中にも、あるんですけど、まあ、まあそういうのの仕組みがあるんです。エゴの仕組みが。まあ、いくつか私もそのエゴの仕組みについてはなんか似たようなものを文献なりもいっぱい、いや、いくつか読んだので、どれが本当にその定義が書いてあったか、いまいち定かではないんですけど、まあ、ただ体感としてやっぱり自分の心の中の子供というか、心の声みたいなのを無視し続けちゃったりすると、その、急に爆発して出てくるとか、反芻思考で出てくるとか、まあ、勝手になんかこう、言い訳じゃないけど、なんか、攻撃ポイントを作り出してなんかこうやるみたいなのがあるんです。で、まあ、その、本当は自分にも話を通して欲しかったのに、してくれてない。でも、そのことを自分で受け入れられなかったから、攻撃ポイントとして、なんかその、社会人としての覚悟か、みたいな。まあ、多分よく言われることだと思うんですよ、それは多分、みんなね。だから、大抵の人はそういう、自分のその、エゴみたいなものを、受け入れられ、エゴというか、自分の心の声を受け取ってないから、そういうエゴみたいな感じで、怒りとして出てる。怒りがこう、誰かをコントロールしようとして、自分の心が暴れる、認められてないから暴れるみたいなのをするんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。なので、本当は今回の件で言うと、話を通しておいて欲しかった。悔しかったみたいなのをちゃんと最初からまあ分かってたら、自分の、あ、そうか、悔しかったんだなとか。そういう風に受け止めてたらそこまでなかったけど、なんかしばらくそれでこう、ぐるぐると考えてしまった。あまつさえ、その、本人に対してならまだ、その、覚悟がなってないとかなんですけど、その、もう一人の支援員さんにも、その、調整を図って、その、病欠で休んだ当人の支援員さんが来てなかったら、もう一人もう困るわけですよね。その、予定を組んでたのに。だったらちゃんと、その、調整して、うまく、連携取ってやりなさいよ、みたいなことを考えてしまったという、まあ、それも確かに、ごもっともではあるかもしれないけど、本来そこじゃないよねっていう話。まあ、そういうことでした。まあ、さっきからちょっと、なんていうか、煮切らないというか、その、なんていうかな、こう、なんとも、自分で振り返っててもなかなか説明が難しいんですけど、こういうことはやっぱりよくあるんですよ、多分。よく組織の中でもあると思うんですよね。大抵そうやって人をその、コントロールしようとしてるのは、自分は我慢してるのに、あの人は我慢してない、むかつく許せん、みたいな。で、なんかその、弱みなり、その、なんでしょうね。付け入る 好きというか、ポイントを見つけて攻め立てるみたいな、そういう図式だと思うんですよ。大体社会の中で。本当にもちろん、叱っている場合、怒っているのではなく、なんていうかな、指摘として言ってる場合もあるんでしょうけど、大抵の場合、ただ怒鳴り散らしてるとかいうのはそういう、本当は自分がこうして欲しかったとか、いうのが思い通りになってない。それを自分の心で受け止めきれてないから、怒りとして出てる、コントロールしようとして出てる、まあ、エゴが発動してるみたいな、そういう感じです。だいたい自分の心を受け入れてなくて、認めてなくて、なんかモヤモヤとか、すごいなんか、なんていう、心の中っていうか、体全体にパワー、なんか、イライラじゃないけど、そういうのを感じるときって、だいたい自分の心の声を、まあ、無視したり、抑え込んだり、いや、そんなのダメだダメだとか、恥ずかしいとかって、認めてない状態が多いと思います。そういう時に活動しているので、まあぜひ、私がよくそれを解消するときに、まあさっきまでのね、まあ当日ではなかったんですけど、さっきまでやったときにやるのは、左手、まあなんとなく左手の方が、右脳的だから、右脳の経路だからわからないけど、交差してるからですね。だから左手を胸に当てて、自分が静かにいられるところで、自分はこう思ったんだな、で、その1時間じゃ、悔しいんだなとか、悲しかったんだなとか、妬ましかったんだなとか、羨ましかったんだな、心配だったんだなとか、不安だったんだなっていうのを、ゆっくり自分の心で確かめる。で、まあ、恥ずかしいかもしれないけど、ちょっとよしよしっていう、そうだったんだなっていうのをちゃんと認める。そうすると、ふっと、なんていうか、視界が開けるというか、すごい視野が狭まって人を責めることしか考えてなかったのが、ふっと、こういう風なんだったかもしれないとか、じゃあ、まあ、今度からはこうすればいいのかもしれないっていう風に、ちょっとほどけていくんですよ。まあ、そのあたりが、とても、エゴに気づくというか、エゴを引っ張らないようにするというか、大事だなと思います。なので、私は特にこういうのに、強いっていうか、親和性が高いというか、自分の心を振り返るのにすごくなぜか、なんか、気がついたらできるようになってたんですけど、それが本を読んでたからなのか、途中で言ったジョイとかですね、ニュアンスとか、そういうの読んでたからなのか、そもそもの素養があったのか、素質があったのかはわかんないんですけど、まあぜひ皆さんも、もし、もやもやすること、ずっとなんか引っ張ってること、朝とか夜寝る前とかに、なんか考えてぐるぐる悩んでしまって眠れないとか、そんなことがあったらやってみてください。今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。